36番一節だけを歌います。ラララララララララララ三杯。仲間ことは大いなり、頼む神は君のみ。変わらぬ中愛の手に支えられる命ぞ。仲間ことは大いなれば、明日ことに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔を常にさやけし。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天皇と様、今日もあなたの皆を褒め歌います。ハレルヤ。主よ、今日も御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださいますように。私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださいますように。聖霊様、私たちのこのディボーションの時間を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日はロマ人への手紙9章19節から29節までです。
するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊から、尊いことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも、作る権利を持っていないのでしょうか。ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って、忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと、私が言ったその場所で彼らは生ける神の子供と呼ばれる。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。主は御言葉を完全に、しかも敏速に地上に成し遂げられる。またイザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろう。アーメン。
それでは今日の内容をまとめていきましょう。神様が陶器師のように御心に従って怒りの器と憐れみの器を作られたことが記されています。怒りの器、つまり心固くななユダヤ人に対しては、神様が豊かな 寛容をもって忍耐を示されたことが語られています。また、憐れみの器、つまり恵みを受けて信仰によって神の子供とされた異邦人たちと、イスラエルの残されたわずかな者たちに対しては、神様が豊かな恵みと憐れみを示されたことが記されています。また、さまざまな旧約の予言を通して、これらの神様の救いに対して解き明かされています。すいません、内容まとめがちょっと難しくて、後でもう一度まとめさせていただきます。はい、それでは神様からの示しをいただくために黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきましょ
はい、私は25節と26節に目が止まりました。あなた方は私の民ではないといったその場所で生ける神の子供と呼ばれるというところに、神様のご計画があったということにとても喜びを感じました。今はすべての民が神様の子供と呼ばれることができる、そういう時代が来ているということを思いました。
はい、私は全体からですけれども、昨日に引き続き、本当に神様の憐れみ深さ、また神様の、主権を思わされています。神様が尊いことに用いる器も、そうでないものも、作られる権利を持っておられる、主権を持って作っておられるお方であって、また同時に、私たちよりもはるかに憐れみ深く、また愛に富んでおられるお方だということ、その心で全てを支配しておられるお方なんだということを思いました。
はい、私は、全体から、また特に22節の滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうかというところに目が止まりました。この、イスラエル、ユダヤ人たちが心かたくなになって福音を断ったわけですけれども、この滅ぼされるべき怒りの器に対しても豊かな寛容を神様は忍耐をもって示してくださって、そして後半のイザヤ書の予言を通してパウロが言っているように、この残された民が必ずあることで、結局最終的に神様がこのイスラエル、ユダヤ人たちをも救いに導いてくださる、このことにとても感動を受けました。主は本当に憐れみ深いお方で、愛と忍耐を尽くしてご自分が初めて選んだ民を最終的に救いに導いてくださるんだなということを思いました。はい、それではさらに御言葉を黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また、この御言葉から私たちがいただくことができる教訓などは何でしょうか。御言葉を詳しく調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょ
はい、私が目が止まったのは23節ですが、神様が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対してとあって、憐れみの器を異邦人の中からも用意してくださったお方だということを思いました。神様はすべての人を愛しておられる、この地上にいるすべての人に、本当に愛を注がれているということをここから思いました。また25節ですが、私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶとあって、やはり神様の愛がこの全世界の人に注がれているということを覚えることができました。
私は全体からになるんですけれども、神様の契約を少し思い起こしていました。旧約の中で登場する契約を思い起こしていた時に、神様ご自身がいつも約束を 私たちに与えてくださるんですけれども、その土台となる本当に私たちと結んでくださったこの恵みの契約というのは、神様ご自身の上にこの契約を立ててくださったというか、私たち不安定なこの人間の上に、人間を軸として立てたのではなくて、神様のしっかりとした土台の上に立ててくださった、揺るがないものとして立ててくださった、そのことを今朝は非常に思わされて、私たちは本当にこう救いに対して全くその御心にかなった歩みをすることが本来できないものであるけれども、神様のしっかりとしたこの土台の上に立ててくださった約束によって救われるものなんだと思いました。神様がどのようなお方かということを今朝は思っていたんですけれども、主権を持って同じ土の塊から尊いことに用いる器、またつまらないことに用いる器を作る権利を持っておられるお方、そして同時に豊かな寛容を持って忍耐しておられるお方だということ、そしてすべてのこと、この栄光を私たちに知らせてくださるお方だと思いました。私たちは神の栄光をも完全に知ることができないものであるけれども、神様はその栄光をあらゆる手段を持って私たちに示してくださるお方だと思いました。そして27節の言葉がすごく心にも留まってるんですけれども、イスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものである。本当にこの地上で私たちが信仰を持ってしっかりと神様に目を向けて歩んでいかなければいけないという、まあ、今朝は何かそのことを示されているんですけれども、本当にこの残されたものになりたいなと思っています。
私は19節から23節のところで、天の父は陶器師のようにご計画に従って各人々を作られたお方であることを思いました。それぞれ怒りの器もまた憐れみの器もすべてご自分の愛と栄光を表すために作られたと思いました。そして被造物である人間誰一人そのご計画やその御業に対して何一つ文句を言うことができないと、教えられました。また24節から29節のところで教えですけど、私たちは憐れみの器、つまり神様の恵みによって救われるものとして選ばれ、そして神様の民とされた者たちであることを教えられました。神様はユダヤ人の中でもイエス様によって救われるものを残された民を前もって備えておられ、そして異邦人たちの中でももともとは神の民ではなかった者たちを神の民とされるためにそういった群れを前もって選んでくださったお方であることを思いました。また最後に32節から33節のところで、御子イエス様はご自分の行いによってきっと認められることを追い求める人に対して、つまずきの石、妨げの岩となるお方であることを示されました。しかし33節に書いてあるように、ご自分に信頼するものを失望させることがないお方であると示されました。ただ信じてその恵みを追い求める者は、イエス様は救ってくださり、もし自分の自己義や自分の行いを主張する者に対しては、つまずきの石、妨げの岩となるお方であるんだなと思いました。それでは、それぞれ目が留まった御言葉を中心にさらに黙想していきましょう。そして、ご自分の生活や壊れている状況にこの御言葉を適用していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、今日の御言葉から、イエス様が命を捧げてくださったのは全ての人のためであるということを思い、とても嬉しくなりました。そこに差別はなくて、私もイエス様のように世界中の人を愛することができるのだなということを思いました。今度新しく救いのために福音を語ろうと思っている人の ところに行くんですけれども、その方が結構お寺の話をたくさんして、ちょっと嫌な思いをしていたんですが、でもイエス様は愛しておられるのだろうということを思って、私も愛することができるなということを今日は思わされました。なので、その方のために取りなしていこうということを一つ思ったのと、またもっと私は自由に神様が愛するすべての方々に、この神の愛、福音を伝えることができるということも今日は思わされました。そしたら、以前伝道していた人のことを思い出したので、その方をちょっと訪ねてみようということを今日は思わされました。
私は信仰の応答をしようと今日は適用しました。神様は残されたものとに私たちに信仰を与えてくださって、この信仰を働かせるようにと導いておられると思うんですけれども、今朝は本当に神様は憐れみ深くて、私は憐れまなくても神様は憐れんでおられる、私は諦めても神様は諦めておられないというところから、一人の人を訪問しようかなと思いました。入院している友人なんですけど、もう何年、10年以上会ってないんですけれども、ちょっと訪問する道が開かれるかなと期待しています。以上です。
はい、私はこのデボーションの時間のちょっと前に、信仰から遠く離れて、神様から離れてしまって、家に引きこもっている若い兄弟からある牧師先生に久しぶりに連絡が来て、会いたいという連絡があったという話を分かち合いを聞くことができて、この兄弟のことしばらく忘れて、あまり取りなしで祈ることをしていなかったなということを考えていたんですけど、今日のこの歌詞をディボーションした時に、このイスラエル、ユダヤ人に対する神様の忍耐と愛を尽くすその心、そして最後まで残された民がちゃんとあって、神様は決して完全に見捨てたり忘れたりすることがないお方であることを深く黙想しました。そしてその兄弟のことを思って、また自分の彼に対する愛のなさを思った時に、本当に恥ずかしく思い、悔い改めました。私も本当に天の父のような愛を心に持ちたいと思ったことと、そして神様がこの兄弟に対してもご計画を持っておられることを信じて、天の父と同じ心を持って、この彼のために取りなして祈り続けていこうと思いました。まずはその兄弟がその牧師先生とちゃんと会うことができ、また信仰を回復することができるように今日はお祈りしようと思います。はい。じゃあそれでは対応して一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たちが進むべき道と、また私たちが聞くべきあなたの御心を示してくださったことを感謝いたします。どうか聖霊様、私たちが御言葉を握って歩んでいきますので、私たちを導いてください。御言葉を実践して実を結ぶものとなります。イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。アメン。はい、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を 知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。